藤沢歴史探訪のコーナー、今月は新春藤沢七福神巡りをテーマにお届けしています。登場していただきますのは江ノ島藤沢ガイドクラブの清水さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先週はですね、その七福神についていろいろねご紹介をしていただいたんですが、先週の終わりにはですね、いよいよ七福神巡りをしていきましょうということでお言葉をいただきましたので、今日はですね、七福神を巡る旅スタートしていきたいと思います。清水さん、どこからスタートとなりますか？
どこからスタートしてもいいんですけれども、いくつかルートも考えられますけれども、今回は江ノ島地区と片瀬地区から出発して、その後藤沢地区をご案内することにいたします。まず小田急線の片瀬江ノ島駅から出発しましょう。片瀬江ノ島駅は東京オリンピックに向けて2020年7月にリニューアルされました。江ノ島には小田急線、江ノ電、湘南モノレールの3線が入っていますが、小田急線の片瀬江ノ島駅が一番江ノ島に近い駅です。皆さん待ち合わせをして行かれる場合には、何線の駅かをお互いによく確認するようにしてくださいね。時々駅に着いたけど仲間が誰もいなくてゾッとしたというようなことがあります。慌てて江ノ電の駅から小田急線に走るなどということがよくありますので、ご注意ください。
はい、ありがとうございます。そうですよね、ちょっとみんな似通ったような駅名もついてますしね、場所もなんとなく近いところにありますけれども、場所がずれてしまうといったことが起きます。ちょっとね、面白い注意点も挙げていただきましたが、小田急線の片瀬江ノ島駅なんですけれども、新しくなって、また新しい竜宮城のような作りになっています。また、ね、素晴らしい駅になっているんですけれども、これはどういった駅なのか教えていただけますか？
駅はユニークな竜宮城のデザインになっています。駅前から改札口、プラットホームに至るまで段差がないバリアフリーな駅としても知られています。確かに段差がないととっても楽なんですね。江ノ島の五頭竜と天女の伝説にちなんだ飾り付けがされていて、金ピカの五頭竜の頭が屋根についていますし、イルカの像をシャチホコのように飾っているなど、遊び心あふれるデザインになっています。またコンコースには新江ノ島水族館の協力をいただいて、クラゲの水槽が設置されているんです。駅自体も必見ですので、中も外もよくご覧ください。
もうスタートからちょっとワクワクするようなところになっておりますけれども、さあ清水さん、いよいよ回っていきますけれども、よろしくお願いします。
はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はいはい、江ノ島といえば昔から弁天様です。まずは七福神唯一の女性の神様である弁天様を祀っている江ノ島神社にお参りしましょう。七福神の神様の持ち物にも着目して回ってみたら面白いですよ。それぞれに意味があるんです。弁天様の江ノ島神社は西暦552年に江ノ島の岩屋に神を祀ったのが始まりとされます。江戸時代までは岩屋を本宮と言い、奥津宮を本宮御旅所、中津宮を上の宮、辺津宮を下の宮と呼んでいました。御祭神は奥津宮が田切姫の御事、中津宮が市木島姫の御事、辺津宮が田切姫の御事です。宗像神社と同じ三女神ですね。開運、漁業、交通安全のほかに幸福、財宝を招き、技芸上達の神様として信仰されています。現在では本宮の役割をしている辺津宮は、鶴岡八幡宮の慈悲上人両親が源実朝に創城して1206年に創建されました。
さあ、そして今ご紹介していただきましたけれども、その弁財天神はどこに祀られているんでしょうか？
辺津宮の横にある法安殿は法隆寺の夢殿を真似て昭和45年に建てられました。中に8本の腕を持つ八臂弁財天と2匹の妙音弁財天が祀られています。弁財天はもともとインドの川の神様で、川のせせらぎから音楽、芸能を、また水を治める者は国を治めるということから、武力、そして川は肥沃な土地を作り、生産物を生むところから、財を司る神、弁財天ともされました。また同時にその優しいお顔やお姿から、愛嬌を表す神様とも考えられたのです。江ノ島の 五頭竜と天女の伝説から縁結びや恋愛成就の御利益もあると考えられています。二像は琵琶を抱えバチを持って演奏する音楽の神の形をとっており、妙音天と呼ばれます。妙音弁財天は俗に裸弁財天と呼ばれる通り、裸の像なのです。
裸の像というのはちょっとびっくりしますね。
そうなんです。女性の象徴をすべて備えた像で、鎌倉時代中期の作と言われています。鎌倉時代には裸の像を作って新しい衣装を着せて、それで像が完成するという考え方があったようです。鎌倉の鶴岡八幡宮の弁財天も裸の像に衣装を着せていますね。江戸時代の浮世絵には江ノ島に参拝にやってくる揃いの着物を着たたくさんの女性たちが描かれています。江ノ島の入り口聖堂の鳥居には鳥居を奉納した江戸時代の有名な料理屋八百善などの名前とともに、吉原の花魁の代々山という名前が刻まれています。芸能の神様として人気があったのですね。聖堂の鳥居に刻まれた名前を探して、江戸の人々の熱い思いを感じてみるのも楽しいですよ。
そういったところでも歴史を感じることができるということで、なんかやっぱりこう身近にあるだけ知れば知るほど深いなと思いますし、ぜひね皆さん改めて今月の清水さんの話を聞いていただいて、江ノ島神社の方で巡っていっていただきたいなと思うんですが、源頼朝とゆかりがあると聞いたことがあるんですけれども、これどのようなゆかりがあるのかも教えていただけますか。
八臂弁財天は鎌倉時代初期のものなんです。源頼朝が鎌倉に幕府を開くとき、奥州の藤原氏重複祈願のため文学商人に命じて作らせたことが吾妻鏡に記されています。2019年に国の重要文化財に指定されました。八臂弁財天の像の8本の手には、右手に刀、鍵、盾、矢、左手には宝珠、輪宝、弓、矛を持っています。そのすべてが武器に類するものですね。戦いの神様なので、昔から頼朝だけでなく家康や代々の徳川将軍東郷元帥など多くの武人が参詣しています。ところで江ノ島の弁財天は日本三大弁財天の一つなんです。他の2つの弁財天は竹部島の宝厳寺と秋の宮島の大願寺にあります。
これも地元の皆さんには知っておいてほしい情報になりますね。江ノ島の弁財天は日本三大弁財天の一つということでご紹介していただきました。さあ清水さん、続いてどこに行きましょうか。
続いては須花通りを通って毘沙門天を祀っている龍光寺に行きましょう。
はい、
龍光寺は日蓮宗の霊石本山です。1337年に辰野口法南の地にお堂を建て、日蓮聖人像を安置したのが始まりとされています。仁王門を入り石段を上ると山門があって、正面に本堂、日蓮聖人土楼、仏舎利塔、延命の鐘、五重の塔などがあります。特に龍光寺の五重の塔は神奈川県唯一の木造の五重の塔ですので、ぜひご覧になってください。また龍光寺にはその名の通り境内の至る所に龍がいます。この龍を探してみるのも面白いと思います。
さすがガイドの清水さんだけあって、もうポイントポイントをですね細かく教えていただいておりますので、ね、何気なくこう龍光寺に行っていた方もちょっとね注目する場所が多くあって、行くのにしっかりこういった情報を得て行っていただくと、より一層その魅力が分かっていただけるのじゃないかなと思うんですが、清水さん、毘沙門天ってどこに祀られているのかも教えてください。
はい、本堂正面の御簾の奥に日蓮聖人像、その左脇に毘沙門天像と、左側に加藤清正公や岸母神の像、右側に敷川石、そして6人の老僧の像が安置されています。にこやかな七福神の中でただ一人甲冑に身を包んで厳しい顔をして邪気と呼ばれる鬼を踏みつけています。元はインドの財宝福徳の神様で、ヒマラヤ北方の山中に住んでインドの北を守る神様とされています。仏教に取り入れられてからは仏法を守護する四天王の一人多聞天として北方防備の役目を担い、 四天王中最強の力を誇るとされました。毘沙門天は古代ヒンドゥー教で金運と福徳の神様だったことを引き継いで、日本でも財福の神様として信仰されることがあります。また仏教を守るという強いイメージから、戦いや勝利の神様として鎧を身につけた武将の姿で表現されるようになりました。その他、疫病を払い無病息災を願う神様として毘沙門天を祀っているお寺や神社もあります。右手で持つ宝棒で邪気を追い払い、左手で持つ宝刀で豊かさを授けると言われています。今日の案内はこれでおしまいです。次は藤沢地区の七福神を巡ります。
江ノ島片瀬地区を今日はですね巡っていただきました。やっぱり一つ一つこうやってご案内をしていただくと、私たちも楽しい気持ちにもなりますし、一つ一つありがたいなという気持ちに改めて、ね、なってくるわけなんですが、さあ今月はですねこのように一つ一つ巡っていただいて、ポイントをですね清水さんに教わっていきますので、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しのないようにお楽しみにお待ちいただきたいと思います。今月は新春藤沢七福神巡りをテーマに、江ノ島藤沢ガイドクラブの清水さんにご協力をいただいています。清水さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。来週もぜひお聞きくださいませ。